早いものでですね、私が九州御蔵の方からですね、沖縄に帰ってきて3年になりました。2006年の6月にですね、御蔵から沖縄に戻ってきたんですね。で、そして戻ってきてすぐだったのか、しばらくしてからだったか、ちょっと覚えてないんですけれども、すぐそこにある今阿部ちゃんが住んでる3坪の一つ上の3坪に、住んでですね、そして荷物は、すいません、荷物は上のプレハブに置かせてもらって、そういう生活をしたんですね。で、その間に、どうにか両親と一緒に住むことを考えていましたので、そういう住める場所がないかと思ってですね、探したりしてたんですね、その間にですね。そして、いろいろこう当たってみたりもしたんですが、なかなかいい具合にそのいい場所がですね、なくてですね、でその間ずっとこのサンライズでお世話になってたんですけれども、そして、まあ、ある時ちょっと考えまして、田舎の方に出るんであれば、その場所を見つけてそれを購入してどうのこうのという前に、もういっそのことを田舎のその行きたいと思っているところに行ってしまって、そこで探したらいいんじゃないかというふうに思って家を借りることにしたんですよね。それで、大宜味村のヌーハという部落に一軒の家を借りましてですね、昔の古い瓦屋でもなく土壇の屋根の昔の家なんですけどもね、そこをお借りしたんですね。で、その家主さんにお話しして、まあ、実は仏壇もあったんですけれども、別にその拝みに来たりしないということで、お盆なんかもですね、来ないという話だったので全然問題ないということで貸してくださったんですね。で、それはそこの区長さんが親戚で、その区長さんがその口を聞いてくださって、了解を得て、その区長さんを介して我々は借りたんですけども、ところが、ちゃんと話がされていたはずなんですが、家族の中でですね、でそういう確認を取って借りたつもりだったんですけども、後でですね、その娘さんが、しばしばこの拝みに行くので、ちょっとやっぱり人が住んでると不都合だというふうにこう言われてですね、しまって、でそれで、8月でしたかね、頃には出てもらえないだろうかと言って、途中でそういう話があったんですね。それで結局はその場所では5ヶ月間だけだったんですね。そしてそれで結局その間、言われてから数ヶ月あったかなと思うんですが、その間にじゃあ別の借り家を探そうと思って探したんですけども、いろいろ人にも当たったりしてやったんですけども、なかなか借りれる家っていうのがないんですね。たくさん家は空いてますよ、空き家はたくさんあるんですけども、全然貸してくださらないんですね。まあ、いろんな利用して、時々来ては利用しているという人もいるし、何もしないんだけども人に貸せるのは嫌だという人もおられますし、仏壇があるからという理由の場合もあるし、まあ、とにかくいろんな理由があって借りれなかったんですね。ところがやっと一つ塩屋の方に、一軒借りれる場所があってですね、ここはもう大丈夫ということで見に行って、そこにじゃあ借りて住もうかと思ってですね、掃除もしたんですね。ですけれども家主さんとは直接話してなかったんです。またこの親戚という方が隣に住んでおられて、そこが管理しているということで聞いたら、いやもう全然問題ないか、前の人にもね貸してあったから大丈夫よということで、まあ、掃除し始めている途中でまずはと思って家主さんに電話したんです。そしたらですね、見事に断られてしまってですねそこも借りれなくなったんです。そしてそれがもう出てくださいという何日か前の話でしたので、時間切れで行く場所がなかったんですね。そこで、急遽といいますか、そういう場所がない場合にまたここにお世話になっていいですかと言ってですね、お願いしたんですね。そしたらいや大丈夫よ、いつでも来なさいということで言ってもらって、それからこの一番上のプレハブ、荷物を置いてあったんですけど、その時は事務所がこの2階に移りましたので、そこを片付けて、また金城先生たちもですね、場所を空けてくださって、わざわざで我々そこに住むようになったんですね。それからずっと今までずっと住んでるわけですけども、で最近また大宜味の方でですね、 まあ、土地探しというか家探しというかしていたらですね、全く予期しないところから、これはちょうど花城さんの、場所が見つかって、それをこう、そこに家を建てるという作業を始めていた頃に、近くの建設会社の社長さんがですね、おられて、その人が花城さんにそういうこの土地があることを話したんですね。まあ、どういう形で知り合ったのかよくわからないんですけれども、まあ、よく通りがけに何をしているのか見てるみたいなんですよね。でそれで、まあ、知り合いになって、建築のこともちょっと知恵を拝借というか、知恵をいただいてですね、いろいろ相談に乗ってもらったりしている方なんですけども、そういう人がですね、土地を探すときはね、これは花城さんに言ってた言葉らしいんですね。土地を探すときはね、不動産どうのこうのじゃなくて、土建屋さんに行くんだよと。そこに行って土地があるかないか聞きなさいと、その方が早いっていうわけですね。よもう土建屋さんはたくさん土地持ってるから、そういうところに行くんだよと言われたらしいんですね。で僕も持ってるよと言ってですね、土地を見せてくれたみたいですね。そして僕の友達に土地を探している人がいるんですけどって言ったら、その土地を見せてくれたんだと思うんですけど、そしてそれを僕は剛君の方からですね聞いて、あじゃあそうかじゃあ僕も見てみたいなということで、その方にお会いして見せてもらったんですね。でその場所が結局、我々がここにこうじゃあここでもいいなということで、ここでもいいかもしれないなと思うようになってですねなぜそこがいいかというとですね、私のこれまでの経験上思っていたことは、場所を購入してそこを開拓して住めるような環境にしていくまでに相当な時間がかかるんですね。お金もかかりますね、もちろん。だからできるだけ時間がかからなくてお金のかからない場所というものを探したかったんですね。そしてそれを探している理由は、ただ我々がどっか田舎のどっか片隅に行きたいとかっていうことよりは、両親と一緒に住める場所、本当は僕は山の中に行きたいんですが、両親を山の中に連れていくわけにはなかなか行かなくてですね、来てくれと言っても来ないと思うんですね。でそういうことも散々夫婦で話してですね、やっぱりお父さんお母さんたちが来れるような場所じゃないといけないということで、それと自分自身の仕事やお金がかからないとか時間がかからずに使えるという、そういったことを考えたら一番これがいいなということになってしまってですね、それでその場所にしようということで、土地はお借りして家が建ってましたので、その家を買うという形で進めていったんですね。で実際そのような形で契約ができまして、その大宜味のそこは番地でいうと白浜というところなんですけども、みんなは S と言ってるみたいですね。白浜 S って言うんでしょうか、そういうところなんですね。それが先月4月にそういう契約をすることができました。そして、まあ、この何て言いましょう、一連のそういったこの出来事といいますか、私の中でのね、この3年間の歩みの中で、やっぱり神様は非常にこの恵み深くてですね、一番適した場所を私に与えようとして、あれもダメこれもダメこれもダメよということでですね、今に至ったんだなと思うんですね。なんか非常に僕のこの自分の私自身の好みといいますかね、においては、もう一つこの場所が見せてもらう前にもう一つの場所がありまして、それは人尾根といいますかね、人山だったんですけども、5000坪だかそのぐらいの広いところだったんですけど、それが競売にかけられていたんですね。で非常に低価格でかけられていまして、見に行ったところ急な坂があったりいろいろするんですけども、使える場所もあってですね、僕の中ではそういうところが好まれるところなんですけれども、ここは到底親は連れてこれないよということを言われましてですね、そうかもしれないなと思いつつも、とりあえず進めていたんです。そしたら、見事にですね、その場所は入札しようかと思っていたんですけども、できなくなりまして、でそれっきりになってしまったんですけどもね。でそういう経緯もあったりして、神様はやっぱり おるべき場所といいましょうかね、その人がおるべき場所を与えてくださるといいますか、あるいはなすべき働きを与えてくださり、そしてそこにいることを許してくださる場所というのがやっぱりあるみたいですね。でそこにやっぱり導いてくださったんだろうなと思います。でその間ですね、いろんな人にお世話になってですね、でその私たちが最初沖縄に帰ってきて三坪に住んでた頃に、ごやさんの方からは養蜂をやってる比嘉さんという人がいるんだけど会ってみるかって言って声かけられて、ああそれはいいですねって会ってみたいですということで会いに行って、それから養蜂をするようになりましたし、でその間我々は行く場所がなかったのにずっとここで住まわせていただいて、荷物も預かってもらったりしてですね、非常にもうお世話になりました。そして、まあ、その間にですね、多分これは松田恵子さんだったと思うんですけども、証しをされた時にですね、出エジプト記の何章でしたかね、23章ですね、23章の20節の言葉を読んでくださったんです。こういう言葉です。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところに導かせるであろうという証しをしておられたんですよ。素晴らしい聖句があるなと思って見てたんですね。で私自身のことでこの土地のことをこう、の問題をこう進めていくときに、最終的にこの大宜味のこの場所にしようと思ったときに、やはりこの言葉がですね、なんとなく思い出されたんですね。あ、神様はやっぱり、場所を備えてくださったんだなというふうな気がしました。ただですね、この場所はある意味自分はこのそこでずっと何て言いましょう、暮らす永住の地とは思っていないんですね。もし私の働きが変われば、状況が変わればどこにでも行けるような状態にしておきたいなと僕は思っているんですね。一箇所に落ち着いてしまうというと、ヨシュアの、ね、イスラエルがカナンの地に入って定住して安楽な、まあ、地を得てですね、何て言いましょうか、これ安定したもう戦いは終わってですね、安定した時に、いわゆるその異教徒異邦人をですね、偶像の教徒を追い出すことをやめてしまったというのがありましたけれども、そういうふうにこう落ち着いてしまったらですね、働きをしなければならない働きをしないというですね、せずに、まあ、だらけてしまうといいますかね、そういうこともあり得るなと感じるんですね。ですからそういうふうな気持ちではなくて、やっぱりいつでも我々は旅人であり寄留者であるという心構えでいなければいけないんじゃないかなとも思っているんですね。まあ、その神様の導きと恵み、そして豊かな祝福、これに関しては本当に感謝したいと思います。そしてまたいろんな人にもお世話になりまして、そういうふうになったんですが、このことについてもね、感謝しております。そしてエレミアのですね、29章、これは皆さんよくご存知のまた有名な場所なんですが、29章の11節にこういう言葉がありますね。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである、というような言葉がですね、非常にこう身に染みてくるわけなんですね。本当に感謝したいと思います。さてそういう状況になってきてですね、私たちがというか私自身が考えたことは、今まではですね、ある意味このサンライズの傘の下でといいますか、その下でですね生活していますので、いろんな意味で助けられたんですね。ところがいざそこから出て自分たちの家族で、しかも周りに信者さんのほとんどいない場所にですね、住むというふうになりますと、これはまた状況が全く一変して、そこでですね、私たちはこのクリスチャンとして神様の証人としてこう生活していかなければならないという責任といいましょうかね、責任感といいましょうか、もしくはそういう思いというのがですね、やっぱりどうしても出てくるんですね。と同時に自分がそういう立場で正しく神様を人々に示すことができるんだろうかという不安も出てきますよね。がしかしですね、全ての人が証人であると言われているからにはですね、私もそういう立場で 行動しなければいけないわけなんですよね。そういうことを非常に今感じているところです。そこで、多くの神様を信じる人たちがですね、過去どういうふうにですね、どういうふうに何をですね、人々にこう伝えていったのか、あるいは人々に証を立てたのかと言いますとですね、例えば使徒行伝の4章あたりを見てみますと、ここではペテロとヨハネが、まあ、登場人物ですけれども、主な登場人物なんですが、その彼らがですね、聖霊を受けてですね、この証をするんですよね。まあ、ペテロの説教といいましょうか、そういうものがあるんですけれども、しかしそれを聞いていた、祭司や宮守頭、サドカイ人、そういった人たちがですね、その話を聞いて腹を立てたんでしょうか。彼らを、捕らえてしまうんですね。逮捕するんです。そして引っ張られていったんですけれども、その時に彼らはこのペテロやヨハネたちに対してですね、何の権威でそういう働きをしているのか、なんでそんなことを言っているのかと聞くんですね。それに対してペテロはですね、イエス・キリストのことを証しするんですね。この人による以外に救いはない、私たちを救える名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていない、そのイエスをあなた方は殺したんだと堂々と言ってるんですね。そしてさらにですね、19節あたりを見ますと、その名を呼んでね、語ったりしたり、そういったことをしてはならないと言われて、後に彼らはですね、ペテロとヨハネはこう言うんですね。19節ですけれども、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。20節、私たちとしては自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかないと言ったんですね。彼らは何を伝えていったか、自分が聞いたり見たり経験したことを語ったんですよね。またペテロ第2の手紙1の16にはですね、こういう聖句があります。私たちの主イエス・キリストの力と来臨とあなた方に知らせたとき、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。結局ペテロやヨハネ、彼らはですね、もう自分の目で救い主を見て、その元で学んでですね、そしてこの栄光を見てきたんです。神の栄光をですね、見てきた。だからわざわざ作り話を言って、何かこう説得するために作り話を用いて語る必要は全くなかった。見たことをそのまま伝えればよかったんですね。そういう働きをしたんです。ですから私たちも今までの人生経験の中で見たり聞いたり学んできたことを伝えることしかできないんですよね。で、そういう意味において私たちが別の場所に行って、そこで神様のお働きをするとすれば、ペテロやヨハネたちと全く一緒です。自分たちが今まで学んできたことを証しするだけなんですね。私もだからこれまで見たり聞いたりしてきた事柄をいかにどのようにしてですね、人々に提示できるのかということを今考えているんですね。なかなか難しい話なんですが、そこでですね、私たちは世の光であるべきであると、私たちは世の光でなければならないという観点からですね、ちょっとスライドで引用文をちょっと集めてきましたので見てみたいと思います。まずですね、エノクがどういう生き方をしたか、皆さんよくご存知ですけど、もう一度復習してみたいと思うんですね。エノクが神と共に歩んだのは、恍惚状態や幻を見るようなものではなくて、日常のすべての務めを果たすことにおいてであった。 彼は自分を世から全く遮断して隠者にならなかったというのは、彼はこの世では神のためにしなければならない仕事があったからである。彼は家庭においても人々との交際においても夫、父、友人、市民としても常に固く立って揺るがない主のしもべであった。世の人たちの前ではですね、こういう生き方をしなければいけないわけなんですね。まあ、こういう生き方って常日頃こういう生き方でなければならないんですけれども、作ってやるわけじゃないですから、作り話をするわけじゃなくして、私たちがそういうものであるから、人々が感化を受けるというですね、作って話して聞かせるんではないんですね。我々はもし私たちのうちにですね、キリストがおられるならば、作り話をする必要はない。そのまま私たちが生きたそのままそのありさまを見てですね、人々は神を認めるはずなんですね。ただ私たちが本当にそういうクリスチャンになっていないがためにですね、間違った影響あるいは間違った印象を与えてしまっているというところが問題なんですね。エノクは義の説教者になって神がお示しになったことを人々に伝えた。主を恐れた人々はエノクから教えを聞き共に祈るために集まってきた。彼はまた人々の間で公の伝道に従事し、警告の言葉に耳を傾ける者には誰にでも神の使命を伝えた。彼は節の子孫のためだけに働いたのではなかった。カインが主の前から逃れてきた土地でも神の預言者は幻に見た驚くべき光景を人々に伝えた。見よ、主は無数の生徒たちを率いてこられた。それはすべての者に裁きを行うためであり、また不信心な者が信仰を無視して犯したすべての不信心な仕業を責めるためである。ユダ14:15ですね。エノクはですね、義の説教者になってですね、神様から示されたことを人々に伝えたっていうんですね。でところが、主を恐れる人たちは集まってくるんですね。主を恐れる人たちは集まってきます。そして話を聞こうとします。しかしですね、そうではない人たちにもですね、耳を傾ける人がいたならば、その人には語って聞かせたんですね。多分多くの人たちは特にそういったことを聞きたいとは思わないと思いますが、聞きたいと思う人も中にはいるみたいですね。世の中にですよ、クリスチャンじゃない人たちの中にですよ。ですからここに書かれているように、カインがですね、逃れていった土地で、そこで生活しているカインの子孫たちがですね、いるところにも彼は多分行ったんでしょう、エノクは。そして彼らにも語り聞かせたんですね。そしてどういう内容のことを言ったかって言ったら、裁きに関係することでした。私たちは永遠の運命を決定するそういうことがあるんだよっていうね、ことをですね、警告をしに行ったんですね。そういう働きを彼はしていたみたいですね。ところが耳を傾ける者に対してです。普通は耳を傾けないんですね。嫌いなんですよ、こういう話は。あんまりね、好んで聞く人あんまりいないんです。その人たちに対しては、私たちはその最初の引用文のようにですね、誠実であったり忠実であったり優しかったり思いやりがある言葉をかける人であったり、そして義務に忠実であったりといったことを人々に示すことが伝道になるわけですよね。次はアブラハム。アブラハムはですね、これは人類の諦物上巻133ページからの引用ですけれども、アブラハムも素晴らしい人でしたね。周囲の国々から偉大な族長、賢明で力ある首長として尊敬された。彼は隣人に自分の感化を及ぼさないようにはしなかった。彼の生活と品性は偶像礼拝者たちと著しく異なっていて、真の信仰の非常に良い感化を及ぼした。彼の神への忠誠は不動のものであるとともに、彼の親しみやすさと情け深さは人々の信頼と友情を勝ち得、彼の飾らない偉大さは尊敬と栄誉を受けた。往々にして偉大な人物というのは近寄りがたくて、悪く言えば高慢で、なんて言いましょうね、この一般の人からはですね、この 受け入れられないというよりも近づけないような存在というですね印象はありますけれども、そうではなくてアブラハムの場合は偉大な族長だったんですけれども、親しみやすいお方であったと、人であったと、情け深さ、そういったものもあって、人々から信頼と友情を勝ち得たと書いてありますね。もちろんアブラハムは神に忠実な人でしたから、曲がったことは一切しなかったでしょうけれども、人々は彼を尊敬して慕っていたということがですね、わかるわけですね。神の民は地上の神の代表者である。神はこの世界の道徳的暗黒の中で彼らが光になることを望まれる。彼らは全国の都市や村々に散在した神の証人であって、神は彼らを通して神の御心と神の驚くべき恵みの知識を不信の世界にお伝えになる。大いなる救いに預かった者がすべて主のための伝道者になるように神は計画された。この辺を見ますと、アブラハムやですね、エノクや聖書に出てくる偉大な人物だけではなくてですね、私たち神の民ですから、神の民一人一人はですね、地上では神の代表者でなければならないというですね、非常に重たい、厳しい、何て言いましょうか、罪深い者にとってはですね、そんなことができるんだろうかと思うような大きなことなんですね。がしかし神様はそうなるようにと計画されたと書いてありますね。伝道者になるように神は計画されたと書いてあります。次ですね、続きなんですけれども、クリスチャンの敬信深さを標準にして世の人々は福音を評価する。見ているんですね。忍耐強く試練に耐え、感謝して祝福を受け、柔和、親切、憐れみ、愛を習慣的に表すことなどが世の人々の前で品性から輝き出る光であって、生まれつきにつきのママの心の利己心から出る暗黒との相違を示す。これは私たち今日は教科の時間でですね、食材について瞑想するときに、払われたイエス・キリストのその犠牲のことを考えていくときに、私たちの愛が向上するというようなことをですね、話してました、しておられましたね。私たちもクリスチャンとして生活している間に天からの感化を受けて、そしてその受けた本人が生きている様を周りの人たちは見ているわけですね。そしてその中に本当にそういう柔和な、親切な、憐れみ深い、そういう愛情を表すことができていれば、あるいは時には厳しく過ちであることは指摘してあげないといけない時があるかもしれませんね。しかしその時にはイエス様は目に涙を浮かべながら警告、あるいは指摘したと言われているような、憐れみのある警告でなければならないわけですよね。そういったことを私たちが、そういうものを私たちが持っていれば、正しく神様を明かしすることができるわけですね。私たちのうちにそういう経験があるでしょうか。なくてはならないんですけどもね。そして自分自身のことを考えるとですね、いやー、自分みたいなものがと思ってしまうんですね。だけどもまた励ましとなるのはこの引用文なんですけれども、これはギデオンのことなんですけれどもね、300人の兵士を連れて敵を打ち破りましたね、ミディアンの人たちを。その時のことが書かれてあるんですが、ミディアン人を倒すために神がお選びになった指導者はイスラエルの高い地位を占めた人ではなかった。彼は司でも祭司でもレビ人でもなかった。しかし神は彼が勇気と誠実の人であるのをご覧になった。彼は自己に頼らず主の指導に喜んで従った。神は神の働きのために必ずしも偉大な才能を持った人をお選びになるとは限らず、 神が最もよく用いることができる人々をお選びになる。謙遜は栄誉に先立つ。箴言15:33。自己の不十分さをよく自覚して、神を指導者とし、力の源として信頼する者を神は最も効果的にお持ちになる。神は彼らの弱さを神の力に結びつけて強くし、彼らの無知を神の知恵に結合して彼らを賢くなさるのである、と書いてあるんですね。これは私たちにとって励ましではないでしょうか。我々弱いですよね。僕は自分自身大きな働きができるものとはちっとも思わないんですね。ですけれども、神様はその偉大な力を、能力を持っている人たちだけを用いるのではないと言ってるんですね。むしろそうではない人から選ばれて大きな働きをした人たちがたくさんいるんですね。とするならば、私のようなちっぽけなものであったとしても、ここに書かれているように、もし私たちが、我々の力の源は神様イエス・キリストにあるんだと、天にあるんだということをですね、信じているんであれば、その力によって強くもなるし、賢くもなるというんですね。そういう励ましが与えられていますね。感謝したいと思います。もう一つ、卑しい器を用いて大きな業績を成功することが神のご計画である。面白いですね。偉大な器を通してではなくして、卑しい器を用いてですね、大きな業績を完成することが神のご計画である。そうするならば、栄光は人間たちではなくて、彼らに願いを起こさせ、それを実現に至らせ、神の御心を行わせられた神に着せられるのである。そのためにですね、卑しい器を選ばれるというんですね。まあ、我々卑しい器なんですけれども、それを用いて大きな業績を完成させるまでにですね、神様は私たちを用いてくださるということなんですね。そうするときに、人間にではなく神に栄光が着せられる。そのためにこのことをご計画なさっているということなんですね。ありがたい話です。はい、実はその大宜味の土地にですね、早速行きまして、その家の中の古い家なんですね。買った家が36年経ってる家なんです。まあ、コンクリート建てといいますか、ブロックで作られた家なんですけれども、中の方があちらこちらカビしたり、いろいろこう、そのままではちょっと住めないような、住もうと思えば住めるんですが、ちょっとこれではちょっと衛生上良くないというような場所が多々ありますので、それを直してから入りたいと思って、今内装工事を始めていますけれども、それと同時に隣に畑がありますので、早速畑を耕して、作物を、ゴーヤーやらナーベラーやらをですね、植えてみたんです。そしてこの間、昨日ですけれども、そこの社長にお会いしてですね、ちょっといろいろ話してしたらですね、我々がそこに荷代わりの棚と、ヘチマの棚を作って、その作物を植えたということをもうすでに知ってるんですよ。あんたたちあっちに荷代わり植えたでしょ。あそこにある木のチップ、あれは上に敷いときなさい。そしたらね、草も生えないし水もかけんでいいさと、こう言うんですよ。いつ来てそんなのを見てるのかなと思うんですけども、もうすでに見てるんですよ。で、この間も蜂の出荷がありまして、その出荷する蜂をですね、向こうに置いてたんです。で、向こうに集めてきて置いてたんですね。で、出荷までの間、約1週間ぐらいなんですけど、置いてたら、それも見てるんですよ。蜂いっぱい持ってきてやったねって、こう言うんですよ。そしてまた今ないもんですから、持ってきてたのにどうしたのって言うから、いや、あれ全部出荷したんですって言って、話、出荷どんなしてよっていうことで、まあいろいろ話をするわけですよね。で、そういうことでこう話見てるんですよ、やってること全部。ということはですね、我々が向こうに行って生活したら一部始終見られてるということなんですよ。そういう状況にあって、私たちが変な、なんて言いましょう、クリスチャンとして変な、ね、生き方をしてしまったら、 これはもう誤った神様を誤ってこう何て言いましょうか、紹介するようなもので怖いですよね、そういうふうに考えると。だからですね、今ちょっと大丈夫かねとか思ったりもしますけれども、でも神様はそういうことをご計画なさってるって言うんですよ。だから我々がどう生きるか、生き様が証になるんですね。こう書いてありますね。未信者が反駁できない論証とかってですね、これアドベンチストホームなんですが、秩序正しいクリスチャンホームはキリスト教の現実性を支持する力強い論証、未信者が反駁する余裕のない論証である。誰でもその過程にある力が働いていて、子供たちに影響を及ぼしていること、またアブラハムの神が彼らと共におられることを認めることができる。クリスチャンであると公言する家庭が正しい宗教的特性を備えていたなら、彼らは有益な影響を力強く及ぼすはずである。彼らは確かに世の光となるはずである、と書いてあるんですよね。そしてですね、世の人々に提示する前に家庭が大切だと書いてありましたね。家庭における宗教が大いに必要である。家庭内において私たちの語る言葉が正しい性質のものでなければ、教会でどんな証を立てても何にもならない。家庭において柔和と親切と礼儀を示さなければ私たちの宗教は無意味である。家庭において宗教がもっと真実なものであれば、教会にはもっと力があるであろう、と書いてありますね。でも教会だけではなくて、家庭においてまずそういう、性質の生き方ができているということがどうしても必要みたいなんですね。そしてそういう中にありながら、子どもたちも、ね、育っていきながら、教会においての交わりや信者さん同士の交わりやね、そういったものの中にその生き方が現れてお付き合いをするわけですよね。そしてそういう人たちがどこか別の場所にそれぞれ住んでいるわけですから、その地域の神様を知らない人たちとの交わりの中で同じ性質を表すことによって、正しく神様を示すことができる、証しすることができるということになるわけですね。我々家庭の中でどんな生き方してるでしょうかね。なかなか見せたくないものもありますね。それが清まっていくときにもっと大きな力になると言ってるんですね。神は聖書を教える者がその家庭生活において彼の教える真理の模範となるように計画された。人はその人となりの方がその言うところよりも影響力が大きいものである。日常生活における経験さは人前での証に力を与える。忍耐、堅実さ、愛などは説教が与えることのできない印象を心に印するものである。記すものであるですかね、印するものであるですかね、というふうにこういう引用文もありました。もうたくさんありますよ、こういう引用文は。もうコンピューターで調べたらですね、検索不能になったんです。つまり多すぎて検索できなかったんです。だからそこに入っている分のあるちょっと一部分だけです。今僕が拾ってきたのはですね、たくさんあります。この証を立てることに関してですね、どうあるべきかというような事柄がずらーっと並んでますね。そうですね、これも非常に具体的だなと思ったんですが、もしあなたが本当にキリストに属するならば、あなたは主のために証をする機会を持つであろう。あなたは娯楽の場所へ出席するように招かれるであろう。その時主のために証する機会を持つことは事実である。もしあなたがその時にキリストに対して真に忠実であるならば、あなたは出席しない言い訳をしようとせず、はっきりとそして慎み深く、自分は神の子であり、自分の主義がそのような場所に出席することを許さないのであり、主の御臨在をお願いできないような場所へは後期であっても出席できないのであると明言するであろう、と書いてあります。でもですね、注意しないといけないのは、はっきりとなんですが、慎み深くと書いてあります。それはですね、いつもセットで持ってないといけないですね。 はっきりと罪は罪、もしくはできないものはできないというふうに言わなきゃいけないんですが、慎み深くです。これは非常にポイントですね。そしてなんかいろいろいけない理由を本当の理由ではなくて別のなんかなんて言いますかね、このいけない理由を申し立てて当たり障りのないようにするということをよくしますよね、私たちね。そうではない、はっきりと自分は神の子なのでクリスチャンですので、こういうところには実はいけないんですと、主義に反するし神様はそういうところで私たちを守ることはしないんだというようなことを明言するって書いてあるんですね。非常に具体的ではないでしょうか。はい、キリストの道ですね、105ページ。神のために働くといっても何か大きい機会を待つ必要はなく、非凡な才能などを持たなくてもよいのであります。人からどんなに思われるかなどと気にする必要もありません。もし日常の生活がその信仰の純潔、真実なことを証しし、人々のために何か益になりたいと望んでいることが他の人々に分かれば、その努力は決して無駄にならないのであります。これはですね、また一つの励ましですね。何か特別な何かができなければ証が立てられないかといったら、そうではないということですね。本当に日常生活の中でその信仰の純潔さ、真実さ、そしてまた人々のために何か益になるようにといってですね、人々のためにしていると、そういう思いがあるということが人々に何か伝われば、この努力は決して無駄にはならないと言ってるんですね。まあ、これは逆のことが書いてありますけれど、クリスチャンは天国への道を照らす灯火として置かれているのでありますから、キリストから輝き出た光を世の人々に反映しなければなりません。クリスチャンの生活また性格は人々が見てキリストを正しく知り、キリストに仕えることはどんなことであるかを正しく知ることができるに足るものでなければなりません。もし私どもがキリストを代表するものであるならば、キリストに仕えることが実際にどんなに楽しいものであるかを人に示すことでありましょう。心が憂鬱と悲しみで満たされ、不平不満を言ったりつぶやいたりしているクリスチャンは、神についてまたクリスチャン生活について人々に誤解を起こさせます。そして神は神の子らの幸福をお喜びにならないとでも言うような印象を人々に与え、天の父に対して偽りの証を立てているのであります。これは注意しなければいけない点ですね。我々が示すべきは、キリストに仕えることがどんなに楽しいものであるのかを示すんであって、心が憂鬱で悲しみに満たされて不平不満つぶやき、ね、そういったことをもし言うとすれば、これはクリスチャン生活を人々に誤解させるし、天の父に対してですね、偽りの証を立てていることになると、こう言ってるんですね。だから我々確かにいろいろですね、傷つき、そして不満を覚えたりしますけれども、そういう時にはそれに勝利できるように祈らないといけないですね。そしてそれをやっぱりクリアしていかないといけない。そうでなければ誤った証を立ててしまうっていうんですね。これは注意しなければいけない点ですね。はい、我々が神のために証を立てるのは、ただ真理を説いたり文章を配ったりすることだけによってではない。キリストのような生活こそキリスト教にとって最も有力な議論であり、低級なクリスチャン品性は世俗の人の品性よりももっと世の中に害を与えるということを覚えていなければならない。厳しい言葉ですけれども事実なんですね。皆さん覚えていますか。イスラエルの民はですね、特別に選ばれた選民でしたよね。選民です。だからたくさんの真理、光が与えられたんですけれども、しかしその当時の指導者はですね、その源であられたイエス・キリストが地上に来られたときに受け入れることができなかった。拒んでしまいましたね。そのときにですね、実は自分自身が光を受けないというばかりではなくして、大きく指導者ですから権威を持ってましたので、大きな木ですよね。で、枝や葉っぱを伸ばしている木なんですが、その 園に植えられた一つの木ですけれども、その木は大きく育っていまして光を受けるんですけれども拒んでしまう。拒むだけではなくして、その光をですね、まだ下にいるたくさんの人たちに光をですねが行くのを遮っている。これはですね、邪魔者であると、ね、実物教訓で言われてますよね。この例え話分かりますね。だから我々はですね、誤った品性を築いてしまうと、ただ単に自分自身が神様との関係が切れてしまうだけではなくして、人々に対して害を与える、邪魔者になってしまうということも覚えないといけないんですね。まあ、これはそうですね、まあ時間もないですね。まあ、クリスチャンの奉仕、この辺にもいろいろ書いてありますね。聖書の宗教は本の中や教会の壁の内側に閉じ込めておかれるものではない。それは自分自身のために時々取り出して、それからまた大事にしまい込んでおくものでもない。それは日常の生活を清め、どんな実務上の取引にも、また我々のどんな社交関係にも表されるのである。光は輝かさなければならない。マスの下に隠しておく人はいないと聖書にも書いてありますね。それはむしろ台の上に置いて光輝くようにするっていうんですね。物が見えるようにですね。そういうことを私たちは、しなくてはならない。光を掲げるものに、ならなければならないですね。まあ、実業家と書いてありますけど、仕事の上でもですね、私たちは常にその精神で働かなければいけないんですね。実業家はその誠実によって主の見栄えを表すように仕事をしなければならない。彼はなされるすべてのことに自分の宗教を持ち込み、人々にキリストの御霊を表さねばならない。職工はユダヤの町の卑しい身分の人間として働かれたイエスを代表する勤勉で忠実なものとならねばならない。キリストの名前をもって呼ばれる者は皆、人々が彼の良い技を見て創造主であり贖い主であるキリストを崇めるようなやり方で働かねばならないですね。人々がですね、良い行いを見て天の父を崇めるようにしなさいというのがですね、私たちに勧められていることです。はい。先ほどお話ししましたようにですね、人々はですね、見ているんですね。見ていないようでよく見ているんです。全然姿見ないですよ。見ないんですけども、どっかで見ているんですよ。でね、田舎の人の特徴として、例えば車と車ですれ違った時、人が歩いているところですれ違った時、畑で作業しているのにもかかわらずですね、車が通ると車を見て道を見えなくなるところまでずっと見ています。追っかけて。これは田舎の人の特徴なんですよ。都会の人はこんなことしません。目の前にいても見ても気にならないしですね、目でこう追っかけることなんてましてはしませんよね。田舎の人はですね、本当に見るんですよ。どこの誰かね、知らん人だねってこう見てるわけですね。ですから余計にですね、私たちは私たちの立ち振る舞いといいますか、生き様に注意しなければならないんですね。まあ、そんなことをこう言ってる私は非常に不安なんですけれども、そのように見られて正しく証しができるか非常に不安なんですけれどもね。しかしですね、まあ、できることしかできないんです。ただ憐れみのうちにですね、私たちができることをさせてくださいと祈るだけなんですね。そしてできる限り私たちの最善を尽くすという時に、足りない分は神様を補ってくださるという約束もありますのでですね、そういうその憐れみにすがりつつですね、忠実に歩んでいけたらなと非常に今思っているところなんですね。ですからまた、もしまだいつ移れるかわからないんですけれども、大宜味の方にもし移ることになったらですね、 そういうことを覚悟して生活していかなくてはならないと思うんですよね、うん、でまた実際にそういうすでにそういう立場で生活しておられる方々、この教会の中でもおられると思いますけれども、やはり私たちはこの神様の助けなくしてはですね、証と本人の証といえどもですね、いい証ができないと思うんですね。ですから助けをいただいて、お互いやっぱりそういう同じような境遇にいると思いますが、田舎に出ようというメッセージを聞いて田舎に出てきて、さてそこで何をするのか、ただ自分の生活をするのかとはそうではない、証を立てるために、あるいは将来人々がですね町から逃れてくるときに、もしかしたら受け入れてあげないといけないかもしれない、そういった備えをするために先に使わされたのかもしれない、そういったことを考えながらですね、私たちは多分田舎に出てきたと思うんですが、同じ境遇にありながらですね、祈りのうちに、お互い励まし合いながら、あるいは経験上こういうふうにするといいですよっていう、なんかそういうアドバイスがあればね、お互いそういう情報交換するのもいいかもしれないですね。実は私たちこのミツバチ飼って、この養蜂の仕事の中にあってはいつもそうなんです。自分がやって経験してよかったと思うことはみんなと分かち合うんですね。そしたら向こうで経験して何て言いますかね、この分かったことがここに伝わってくるし、ここで学んだことは向こうに伝わっていくし、そしてお互いがどんどん成長できるわけですね。そういう意味においてのこのコミュニケーションといいますかね、助け合いといいますかね、そういうものは教会においては必要なんじゃないでしょうかね、特に教会においてはと思っています。さあ、長々と喋ってしまいましたけれども、皆さんもですね、ぜひこのキリストの証人、証人となるとは一体どういうことなのかということを今一度ですね、考えていただきたいなと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の503番です。賛美歌の503番です。どうぞご起立くださいませ。
天におられます父なる神様、私たちは、力弱く、神の民クリスチャンとは言いますけれども、あなたのことを正しく証しできていない、そういう現実があります。それを私たちは謙虚に認めて、私たちの生き方が神に喜ばれ、そして人々に喜ばれるような生活ができるようにどうぞ変えてください。で、私たち自身がその神の望んでおられる状態にまだまだ達していないということを自覚して、あなたに助けを乞うことができますように、どうぞ一人一人の思いに、思いのうちに働いてくださって、本当にその中に思いを起こさせ、実現に至らせる神の力を私たちが経験することができるようにどうぞ助けてください。私たちが癒し器でありますけれども、私たちがもしあなたの働きをして人々に喜ばれ、もしくは正しく証を立てることができたならば、これすなわち我々の力ではなくして神の力であることを多くの人たちに証することができるでしょう。その神に栄光を期すという喜びをまた味わい知ることができますように、どうぞ一人一人を導いてください。力を与えてくださり、私たちの教会のこの弱さが強さに変わるように、一人一人がまた努力していくことができ、あなたからの助けによって努力していくことができますように助けてください。どうぞお一人お一人お一人お一人を覚えてくださって、その置かれた場所において良い証が立てられますように、尊きイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。